包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。今月のお客様は歌手の上田正樹さんです。前回からの続きお聞きください。
大阪で、生まれて、僕も大阪で生まれたんですけど、大阪のやつらって世界に出る前にまず東京を目指すじゃないですか、でやっぱり東京いつか出てっていうことってやっぱりありました。なんか
僕はね、実はねサウスサウスっていうグループは2年持たなかったんですよ。1年10ヶ月ぐらいではいもうやめようって言ってやめて、そこから東京に行かないで高知市に1年いました。高知市にあのみかんのね栽培してる山を収納庫があったんですよ。でそれを契約で1年間貸してくださいって言って、でその山の中腹でそこに楽器を全部入れて、でそこでいいミュージシャンが高知市にいたんで、でそのメンバーと毎日練習してました。そこか。それでそこの山にあのオファーがいっぱいあったんですよ。実は東京からも
山にオファーが来たんですか。
山にその山っていうか、で そこまで来た人のとこに行こうと思ってましたけどね。でもなんかこう東京に行くっていうあんまりね、僕あんまなかったですね。
あ、なかったです。
意識は
なんかすごいライバル意識は常にあるじゃないですか。アンチ東京とかもあるし、でもなんか行く時にやっぱり東京に勝たんことにはっていう、なんか、
あの関ヶ原の、
あ、そうですね、そうですよね、
あの辺り、うん、もうやっぱりあの辺りにセクション作った方がいいかもしれませんね。あの辺りにな
んか僕らよく言ってたのはフォッサマグナを越えた辺りから鳥肌が立ち始めると。で、東京弁を聞くとやっぱり鳥肌が立ってくるぐらい、ね、あの当時はありましたけど、だからもうやっぱり大阪からすぐその次は高知で、
はい、で、ね、そのね練習してる場所にあるやっぱりプロダクションの人が来たんですよ。それでじゃあ行きますって言って行ったんですが、でもいつもそのみかんの山の中腹の収納庫で練習をしてて、そっからツアーとか結構やってましたよ。
あ、そこ拠点ですか。
拠点です。でそっからあの日本ツアーとか結構やってました。
え、それサウスの後に。
サウスの後に、はい。それで、あのだからね、あんまりこうとあの便利なんですよ東京は。ありとあらゆることのこう中央集権的なね、あのメディアもそうですし、でも今はもう僕は横浜に住んでますし、もうあのインターネットがやっぱり出てきてからガラッと変わりましたよね。もうどこにいててもいいみたいな、飛行場が近ければいいみたいな、そういう感覚はありますね。
あのインドネシアに行かれたきっかけっていうのは、
なんかね、結構あのまあ旅行好きだったんですけど、なんていうのかな、あの原風景がここにあるみたいなね、錯覚が結構あったと思うんですよ。錯覚っていうか段々畑が結構あるんですよ。
あ、周り
って、であれを見た時に、なんかちっちゃい時にこんな風景、こんなあの風景を見たことがあるみたいな。それでハマったのはね、ナシゴレンっていう、あれね、あの普通の道でちょっとこうあのなんていうの、川っていうか、
はい、
あのまああのなんていうのかな、レストランじゃないんですけど、屋台みたいな、
はい、
でそこでナシゴレンを一番最初にね食べた時にね、7円だったんですよ、日本円で。それであのほら初めて行くと計算するじゃないですか、なんかルピーを払ってじゃあ、換算したらいくらになるかって、7円やった、7円じゃんみたいな、ということは21円で暮らせるわけだみたいな。
3食ね。
本当はあの原風景じゃなくて本当はそこにハマったのかもしれない。 ですけど大阪人です関西人ですから
始末のね、
はいはい、だから、うん、なんかそれでハマってなんか家を作ったりとかして本当はスタジオをね作ろうと思ったんですけどインドネシアにそしたらすごいインドネシアでやっぱりものすごいヒットしまして
すごかったらしいですね
あれはすごかったですねなんか50いくつの時にジャカルタでもそうですしバリ島でも歩いててキャーって言われたもん50いくつですよ
それでキャーって
何かあったのかな俺も自分やとまさか自分やと思わへんから
だって17週連続1位、
うんはい、
だったそうですね
そうです
17週、
はい、
でなんか噂で聞くとなんかコピー版がいっぱい CD 出てて、
はいはい、
交渉は、一応何枚売れたっていうけどそれの何十倍も売れたという話を、
はい、うなんかねあの一説によると2700万コピーって言われました
へえそれは街歩いてたら黄色い声が飛んできますよね、
う
ん、
でもね、ね
すごいやっぱりこうほら音楽だから、僕が考えてる音楽っていうのは国とかね環境とか文化とか宗教もそうですそういうのを全部超えて民族とかを超えて成立するのがポップミュージックだと思うんですよね、うん、だからそういうことができてよかったなと思いますだから一番ピークの時にジャカルタでその野外の大きなロックコンサートがあったんですけど、
はい
飛行機の中で必死でインドネシア語まだ歌詞もあんまり覚えてないのに必死で覚えてでそのまま空港からすぐ演奏会場行って5万人ぐらい入ってるんです人はで歌い出したら全員合唱ですよよかった覚えといてよかったみたいな
そこで安堵しながら
でもやっぱりそうやってこう音楽でやっぱり僕みたいなのを迎えてくれたっていうのはすごい大きいですね、うん、音楽に国境はないっていうのは
それを
自分でできたことですよね、うん、もっとやろうと思ってますよだからいっぱいやっぱりこう何十年もちゃんと R&B を真正面から見て向かっていったやつができることってねあるんですよひょっとしたらアフロアメリカンの人よりもっとできるかもしれませんだからその山石純二っていうのもニューオーリンズにいるわけじゃないですか日本人としてでもやっぱり いろんなバンドに入ったりとかしてやっぱりすごいやってるんですよねほんで彼の評価もすごい高いですしようやくそうやってみんなで今度はやっぱり民族を超えて、うん、R&B 新しいそのブランニューソウルっていうかそういうものをやろうと思ってますだからもうムクムクするんですよそういうのをやろうと思ったら、はい、
もう楽しくって仕方ないっていうこと
ですよね。そうですね。だから作品が作ったりこう自分が少しでも表現がちょっとでもできるようになったらやっぱそれはそれで嬉しいです。はい、
そのもう、初めて人前で歌われてから、はい、もう何年ですか。
もうすごいんじゃないですか。
ね、そのやっぱりテクニックとか技術とかっていうのはやっぱり歌っていうのはやっぱり重ねれば重ねるほどやっぱり味が出てくる、
まあねうん、でもそのテクニックっていうのも多少はあるんですけどやっぱ本当はソウルミュージックなんでいわゆるこう気持ちを表現する心を表現するっていうとすごい言葉に言うとちょっとこうなんか嘘くさいですけどそこにつきますよねでもはい、まだだからまだ通過点なんですもうちょっとかかる
かっこいい絶対やる最終到達点みたいなものはイメージがあるんですか
最終的にはね、
はい、
やっぱり21世紀はやっぱ僕はねマジョリティにならないといけないのはアジアとアフリカだと思うんですよで今までやっぱりその欧米がやっぱりその、はい音楽の主流で、で僕らはもちろんそれをちゃんと尊敬もしてますけどやっぱりこう人工的なことで言うと 逆にやっぱり欧米っていうのはマイノリティだと思うんですよね。でやっぱりこうアジアがやっぱり一番人口が多いわけじゃないですか。1番中国で、2番がインドで、3番はアメリカなんですけど、4番はねインドネシアなんですよ。インドネシア2億4千万人いるんだ。
あ、そうか。そうですか。
だからそういうのを考えるとやっぱりこう人口の多いところからビートルズを超えるアーティストが21世紀は絶対出ないといけないんです。って考えると もちろんねその音楽の形態みたいなことは変わってきますけど、やっぱりねあのヒーロー、うん、を出すっていうことですね。誰も出なかったら俺が出るっていうか、そういうところでこうしのぎを削りたいんです。だからアジアでこいつがこの国ではこいつが一番うまいっていうシンガーは全部チェックしてます。全部横で手をつないでますし、それがすごい必要だと思います。そうするとアジアからアジア発のねものが出るんですよ。でも全部どのシンガーも全部そのバックグラウンドには R&B を持ってるんです。これが面白いんですよ。例えば僕のすごいデュエットをやってそのヒットしたレザーっていう REZA っていうレザーっていうのはインドネシアの女性では初めての R&B スタイルでまあその音楽をやって、その認知度もすごいなんていうのかな、実力もナンバーワン の人はいわゆるイスラム圏でものすごい敬虔なイスラム教徒なんですよ。だから一緒にレコーディングとかセッションをやってると、あ今のフレーズはなんかすごいフレーズっていうのが時々彼女の聞こえるわけですよ、
はい、
でそれはやっぱりそのイスラムでコーランをちっちゃい時からコーランをやってる。だからそういうのがやっぱり音楽ですから出るんですよね、
うん、
でも本人はすごいチャカカーンが大好きでっていう感じ。
いいな。
でもこれはね欧米から見てもこれはもう全く新しいジャンルですね。だから僕はもうそれを最初からもうすごい信じてたんで、だからそういったこう本当にしのぎを削ってうまいやつだけであろうっていう、
なるほど、
はい、感じはやります。
そのアンテナってもう常にアジア全部に
ありますね。
はそのやっぱり言うたって欧米っていうのが先行してやってたと、
はいは
い、いうことで言うと、
はい、
そのあのなんていうのかな、音楽のその質というかあれがやっぱりまだまだ更新国もあるんですか。
もちろんね、
うん、
あの質もそうですけども、あのねなんていうのかな、更新的っていう考えは僕にはないですね。
うん、
全部一緒です。
うん、
だってその欧米にでやった音楽っていうののじゃあルーツはどこにあるかというと、
うん、
アフリカにあるわけで、ね、だからあのそのほら見た目的にね、
うん、
あ先進国後進国 みたいなこう分け方もできないことはないですが、音楽は全く関係なくて、あのアフリカなんかに行くと絶対ここがいわゆるこう母なる大地っていうか、そういうイメージがもさあります、音楽も。だからやっぱりこうアジアとアフリカは手をつなぐべきだと思うんですよ。だからエイジアン&アフリカンユナイトみたいなものをね絶対できると思うんですよね。そういうのもすごい視野に入れながら頑張ります。
あのアフリカのアーティストとコラボされたアルバム、
はいはい、
あれもすごいアルバムでしたよね、
はい、そうですね、
あれ2年、
もうちょっと前かな、
もうちょっと前
ですね、はい、あのすごいのはやっぱりあのなんていうのかな、人間のね歴史で言いますとおそらく何千万人っていう人が何世紀か前に拉致をされてるわけですよね。それで拉致をされていわゆるいろんな国に振り分けられて、それでみんなこう奴隷として行ってるわけですよ。でも彼らがやっぱすごいなと思うのは、普通ああいう911のね湾岸のテロがあったじゃないですか、
はい、
力には力をっていうで必ず報復をするみたいな、彼らはそれをしなかったんですよね。だから怒りとか悲しみとか 絶望みたいなのをこう拳を上げて相手をやっつけることじゃなくて、彼らはそれを音楽にしたんですよ。だからブルーズが強いのはやっぱりに僕はもう人類始まって以来一番崇高なのはやっぱりアフリカの人だと思いますよ。それを音楽に変えたっていうところがね、やっぱりすごいですよね。だやっぱりだからそのありとあらゆる音楽の元にブルースがあるっていうのはもう絶対間違いないと思ってますけど、ね、
そういうふうに考えると、音楽が一段とこうなんだろう興味深くなりますね。
そうですね、だからやっぱりこう僕なんかもその高校生の時に一晩でもう絶対これやろうと思ったんです。別にあのそんなに音楽は好きでもなかったんですけど、だから そういう今度はやる側なんで、そういうものをやっぱりやりたいですし、って思ってます。
今月のお客様は歌手の上田雅樹さんです。更新は毎週月曜日です。番組の詳しいことはログインホームページでもご紹介しています。 www.login.co.jp をご覧ください。またこの番組に関するご感想もお待ちしています。 iTunes のサイトからカスタマーレビューへの投稿をお願いします。それでは次週もお楽しみに。包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。